ここからは片倉義史さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉義史さんとつないで台湾の情報を片倉さんにお話をご紹介していただいております。さあ、それでは今週の台湾エクスプレスをお送りしていきましょう。台湾在住の片倉義史さんとつながっております。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週の台湾エクスプレスのコーナーになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、はい、いちごの話をちょっとしたいと思うんですね。
はい。
はい。いちごはね、台湾でも取れるんですよ。で、冬はね、やはりフルーツとかも、はい、でも夏の方が、こう、基本的には華やかなんですよね。
はい。
で、まあ、夏はやはりいろんなもうね、複数の種類の果物が出回りますけども、この冬っていうのは結構ね、やっぱ寂しい、果物についてはちょっと寂しいかなっていう時期なんですよね。
はい。
うん。ただ、全くないわけじゃなくて、やっぱり冬ならではの果物っていうのもちゃんとありましてね。
はい。
そのうちの一つがこのイチゴなんですよ。はい。で、イチゴはもともと台湾にはなかったっていうふうに言われていて、
はい。
もともと気候もね、そんなにこう、涼しくないですから、結構ね、その、イチゴっていうのはあんまりこう、一般的ではなかったんですよね。うん。で、それがまあ、ただやっぱり輸入物で結構入っていて、それほとんどが日本からだったんですよ。
はい。
で、ただ台湾も、まあ、そんなに寒くないって言いましたけど、結構冷えるとこ冷えるんですよね。で、特に夜に涼しくなったと、なって、で、石とかがやっぱりこう冷えますよね。
はい。
だから石垣いちごとかってありますけど、ああいうふうに、こう、いちごのその気候に、合う場所もあるんですよね。
はい。
で、特に台湾の、まあ、沿岸部ではないですよ。ちょっとこう、山あいのところでね、こう、いちご畑が広がるとこあるんですけど、で、こういうところでこう、栽培されているんですけどね。まあ、正直なところ、私がこう、台湾に住み始めた頃っていうのは、もう20年ぐらい前なんですけどね。
はい。
そんなにこう、ピンとこなかったんですよ。
ええ。
ところが、これがね、年々味が良くなってる気がするんですよね。
ええ。
で、もう完全に日本に追いついたかなって感じがするんですよね。
ええ。
ええ。でも、かなりね、まあ、この冬のフルーツとしてね、イチゴっていうのは結構定着した感じしますよね。
はい。
で、ここでね、どうやってイチゴを食べるかっていうところ問題なんですよね。
ええ。
まあ、普通にイチゴだけを食べる人もいるんですけど、でもこの時期ね、なぜかこう、イチゴのかき氷が出回るんですよ。
ええ。
で、昨日も私と食べたんですけど、さすがにちょっとかき氷は寒いかなって思うんですよね。
はい。
ええ。ただ、かき氷でイチゴを食べるっていうのは結構ね、まあ、美味しいというか、人気があるんですよね。で、まあ私も寒いかなって思いながらオーダーして、やっぱ食べるとやっぱ寒いわけですよ。
はい。
ただ、ちょっとイチゴのかき氷ってしかもね、この寒いっていうだけじゃなくて、量がね、やっぱ多いんですね、台湾のかき氷って。
はい。
いわゆる普通のカレーライス、日本でいうカレーライスのようなものがドーンと出てきますから、一皿あたりだいたい10個以上はこう、イチゴ使うんですよね。
すごい。
だ結構だから、この氷ももちろんですけど、イチゴそのものもかなり多いんですよね。
多いですね。
で、ただやっぱりこう氷なんでね、ちょっとこう、完食っていうのは厳しいかなと思いながら、
はい、まあ、
イチゴ中心に食べるんですけどね。で、ただ、こう、練乳と、このね、台湾のイチゴのバリエーションに、かき氷をね、やっぱり、ただの氷じゃなくて、
はい、
こう、ちょっとシャーベット風のかき氷なんか組み合わせると、ちょっと味わいに幅が出てきて面白いですよね。
ね、
うん。普通の氷のものでもいいんですけど、そうじゃなくて、なんかこう、シャーベット風味の、こう、香りのついたこう氷を食べることが多いんですよ。
はい。
で、ここに、まあ、イチゴがどっさりと乗っていて、そしてそれに練乳がかかってると。だからまあ、かき氷って言っても、ただ普通にかき氷食べるとね、ちょっと寂しいかなって感じがするんですけど、イチゴだけだとね。
はい。
このシャーベット風味のか、氷を使うことで、ちょっとこう幅が広がるかなっていう印象ですね。
はい。
うん。まあ、この時期はね、他に果物があんまりないので、 なんか、まあ、もう一つ、いちごと並ぶ冬の果物っていうと、ナツメっていうのがあるんですよね。
夏目、はい。
ね、で、ナツメって日本だとね、こう漢方薬のこう、ね、素材みたいな感じのイメージがありますけど、実はナツメも、果物として結構台湾で愛されていて、食感が、まあ、梨とリンゴをこう足したような感じの食感なんですよね。うん。で、色は、こう黄緑色なんですよ。インドナツメっていう種類なんですけどね。うん。ただこれはもうイチゴと同じく、まあ冬のフルーツでね、しかもこうすごく限られるんですよ、時期が。だからもう今2月中旬ですけど、3月ぐらいに入るともう大体、終わりなんで
終わ
すよ
りと、
ね。だから結構この時期の、台湾南部とか行くと、やっぱナツメってこう、かなりね、大きく、お店なんかでもこう、扱われてますよね。はい。もうこうやってね、一年中、何らかのこうね、果物が食べられるので、それも面白いところなんですけど、一年中食べられる果物っていうのもあるんですよ。
一年
え、
中。
これ例えば、どんなものが挙げられると思いますか？
あら、一年中。あれ、マンゴーとかって季節もんであ
、
す。
マンゴーは夏場だけです
夏場だ
ね。
け。
ええ、夏場の3ヶ月ぐらいの間だけですね。一年中食べられるものの代表例としてはね、これパパイヤ。
パパイヤ。
え、パパイヤは一年中食べられるんですよ。で、あと、パイナップル。
パイナップル。パイナップル。
え、で、ただし、この二つに関してもちょっと面白い話があって、一年中栽培できて、一年中収穫できるんですけど、一番美味しいのはやはり5月から8月ぐらいなんですよ。
時期があるんですね。
え、やっぱりこう旬って言ったらそういう時期なんですよね。ただ他の果物が出回らない時期なので、やっぱこの時期に合わせて収穫の時期を、一年中栽培できるんで、タイミングを測ることができるんですよね。だから、ちょうどこの果物があんまり他にない時期に合わせて、収穫の時期を迎えるような、計算をしながら栽培したりしてますよね。こういうのはね、やっぱり、すごく、台湾農家も考えてますよね。
面白いですね。
まあ、あとはね、輸入物のね、果物も台湾結構あって、台湾ね、自体がこう、フルーツの栽培盛んなんですけど、リンゴとかね、キウイとか、ブルーベリーとかっていうのは、やっぱ台湾産よりも輸入物が多いんですよね。で、こういうのは大体一年中、まあどういう季節でもこう出回ってるので、まあスーパーマーケットなんか行くとね、絶えることなく必ず果物を売ってるのが台湾らしいなと思いますね。まああと、まあいちごに関して言えば、いちご値段はちょっと高いんですよ
高い
ね。
ですか？
だって一パックで大体日本で800円ぐらいはするんで、結構値
結構
段はいい値段するん
いい
で
お
す
値
よ
段で
ね。
すね。
はい。で、やっぱりそういうこともあってね、やっぱりまあ高級品というか、まあ普通にイチゴをね、例えばこう、お土産なんかでもらうことありますけど、やっぱ結構、いいものもらったなっていう感じで嬉しいですよね。
そうですね。ちょっと気になりますよね。台湾のね、いちごがどういう味わいなのかっていうのはね。
そうですね。
ということで、今週はフルーツの話題。で、冬のフルーツということで、今日はいちごの話題を片倉芳美さんにご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナー、台湾とつないでお届けしました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。